健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、さきみのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院脳神経外科診療部長、新井隆夫先生です。
おはようございます。慈恵大脳神経外科の新井と申します。本日はよろしくお願いします。
新井先生、はい、早速ですが、はい、脳神経外科、はい、診療部長されてて、
はい、
まず基本的にですね、はい、脳っていうもの全体の、
はい、
ことをお話しいただきたいんですけど、はい、例えば脳の重さとかですね、はい、数字でちょっとご紹介いただけたらと思うんですけれども、うん、基本的に脳ってどのぐらいの重さあるんですか？
脳って多少大人子供で、はい、もちろん大きさ違うと思うんですけど、だいたいその1500グラムぐらいありまして、まあ、こう手に、まあ、実際手術で脳みそを手にずっしり持つことは、我々、まあ、手術ではないですけど、学生時代に、まあ、解剖実習といってみんなが必ずこの体の、まあ、ことを学ぶときに実際に勉強するんですね。その時にやっぱり手に実際持つ経験があるんですけど、やっぱりその時にやっぱりこう両手に乗っけて手に両手にちょっとずっしりくる感じの重さぐらいはありますね。
1.5 キロですよね。そうしますとお砂糖とか、うん、ああいうものが、うん、お味噌とかね、1キログラム入りのが、はい、1.5 倍の重さ、うん、結構重いですよね。
重いですよね。手に乗っかるとやっぱりずしっとくるし、
そうですね、
それがまあこの頭の上に乗って皆さんね、うん、首で支えている、うん、まあ、脳プラス、まあ、それ以外にも骨とか血管とかありますけど、やっぱり頭って結構重いですね、
うん、
実際皆さんそうあんまり感じてないと思うんですけど、
そうですね、
うん、
それと今重さで言いましたけど、うん、今度長さをちょっと教えていただきたいんだけど、うんうん、脳の血管の長さってどのぐらいあるんですか？
これはですね、脳の血管というのはまずこの首から心臓からつながって首の頸動脈というところから脳に伝わっていって、血管というのはこうイメージするとこう木の幹のように、まあ、太いところからどんどん枝分かれして、最後は本当にもう目に見えない毛細血管につながるわけですけど、それを全部つなげて一本の管にするとそれこそ地球を4周半ぐらいするような長さになると言われてますね。
地球を4周半ですか？
はい、
16万キロですね。
ちょっと地球
4万キロとすると、
そうですね、
すごい長さですね。16万キロですか、はい、血管の長さ。
血管の長さ、これはだから本当に目に見えない本当に細い血管が脳の中に張り巡らされているんですね、うん、ただその、まあ細い血管一本でもやっぱり詰まってしまうと、うん、やはりその病気になってしまうわけですね、うん、
あと今は長さと重さを、はい、お聞きしましたけれど、はい、その脳の今度構造っていいますかはどうなってるんですか？はい、
これ、皆さん脳っていうと、まあ脳みそってこう、はい、漠然とイメージすると思うんですけど、大きく分けると3つのパーツに分かれるんですね、
はい、
いわゆる皆さんがイメージする脳みそっていうのは大脳っていう、うん、まあ、頭のてっぺんに乗っかってる、まあ、一番大きな部分、
はい、
あれをまずこうビジュアル的にもイメージすると思うんですけど、うん、それ以外に、この後頭部に、まあ、小脳っていう、
はい、
まあ、大きい脳と小さい脳、大脳、小脳って、それに加えて脳の幹と書く脳幹っていう部分が、うん、これは脳みそからずっと背中を通る脊髄神経につながる、いわゆる、まあ、神経のこうケーブルのようなそういう構造がありまして、うん、大きく分けるとその3つに、分けることができるんですね。
それでその大脳小脳ですか、
うん、
それぞれの働きっていうのは
そうですね、まず大脳に関して言うとですね、これはもう皆さんが日頃こう生活して、人間の基本的にな営みですね、まずお話をする、歩く、手足動かす、見る、聞く、そういった脳のもう大事な機能がまず大脳にこう集まってます。小脳っていうのは、 まあ、それを助ける役割をしていまして、例えば体のバランスを保ったり、こう手足の動きの調節をしているような場所なんですね。だから皆さんがイメージする脳の働きっていうのは基本的には大脳の働きと考えていただいていいと思います。
大脳の中でもよくみんなが、うん、右右脳と左脳で働きが、はい、右と左の脳の働きが違うって言われますけど、
まず一般的には、まあ、右の脳みそは左の手足左半分を、まあ、機能している、
はい、
左の脳みそは、まあ、右の半分、うん、手足、あとは痛いとか冷たいとか、うん、感覚、それはクロスしてるんですね。で、今おっしゃったのは多分右の脳は例えば 芸術とか、そういう意味ですよね。
はい、
ですね、脳外科が、最も気にするのは右か左か、それを一番気にするのはですね、言葉を喋る、それこそ峰さんがこのように今、はい、ラジオで喋ってるように、この言葉を発して、で今私が喋ってる言葉を理解する、その機能が、人間ほとんど左側の脳みそなんですね。
左ですか。
左なんです、うん、ほとんどが。これ右利きの人がほとんどは左、
うん、
で左利きの人でも多くは左の脳にその言葉の中枢があるんですね、うん、なので、まあ、右と左の脳みそどちらかに障害を持つかっていうのは、やはり我々特に左の場合は非常に注意をしながら、まあ、手術をしたりしています、うん、なのでまあ、その芸術脳とか、ね、考える脳とそういうことよりも、特にその患者さんの、まあ、言葉を障害しないようにという意味で、うん、我々脳外科医にとっては特に左の脳みそが、まあ、大事なんです。
そうしますと障害を、うん、受けるところ、うん、場合はどこが一番多いですか。
それは病気によってさまざまなんですね、うん、脳の病気って一言言ってもたくさんあります、
はい、その脳の病気ちょっと解説していただけますか、
うん、一番多いのはやはり脳卒中なんですね、うん、脳卒中っていうのは脳の血管の病気なんです。卒中っていう言葉の意味が突然っていう意味なんですね、
うん、
突然、つまりある日突然血管が詰まったり、ある日突然血管が切れたりする、うん、詰まるのが脳梗塞、切れるのが脳出血なんですけど、その切れる血管あるいは詰まる血管がどこかによっていろんな症状が出ます、うん、なので一概に、うん、どういうものが多いかっていうのは言えないんですけど、うん、ただやっぱり一般の方が、うん、一番チェックしやすい項目ってあるんですね。それが今言った一つ言葉なんですね。ある日突然言葉が出ないとか、ある日突然ろれつが回らない、あとはある日突然手足の動き、特に右半分とか左半分、まあ、そういう症状が出るのが一番多いです。
じゃあその症状が出たらすぐに受診をして。
そうですね、まあ、そのように患者さんにはいつもお伝えしています。
でその症状の重さによってその手術をするかどうか、うん、お薬だけでいいかっていうのも分かれるんですね。
そうですね、
うん、
それと脳の先生、うん、手術外科ですから、はい、手術されると思うんですけれど、うん、手術するときはどういうふうに手術するんですか。
ですね、なかなかこうイメージ湧かないですよね、
は
い、
つまりその大脳に至るまでには直接ではなくて、うんうんうん、いろいろ膜があるということですが、
まずこう我々こう顔を見合わせても、まず見えるの、はい、まず髪の毛が見えて、うん、でその髪の毛の下には頭皮があって、
はい、
で、まあ、手術するには、まあ、最近は髪の毛切らないこともあるんですけど、うん、皮膚を切る、
うん、
皮膚を切るとその下には骨があるんですね。で骨っていうのはものすごく硬いですから、その骨を外さないと手術できないんですね。で、まあ、そういう専用の、まあ、ドリル道具があって骨を外す、骨を外すといきなり脳みそ出てこなくてですね、うん、脳を包んでる膜があるんですね。結構これも硬いんです。
硬膜とか
いう。硬膜、その通りです。
硬い膜ですよね。
お勉強が予習が素晴らしいです。
硬膜なんとか出血とかありますよね。
ありますね、硬膜、うん、はい、硬膜っていうのは結構硬い膜でですね、まあ、例えて言うとどうだろう、 本当に、結構硬い布のような、うん、本当にもうハサミで切れないじゃないと切れないぐらい、うん、こうこのような紙みたいに指でピリッと切れる、
厚いテントみたいな感じですか。
そうですね、うん、そうですね、テントほど上、まあ、分厚くないですけど、うん、でもかなり薄くて頑丈な膜が骨の下の脳を包んでるんですね、うん、
普段は丈夫じゃないと困ります
ね、うん、困りますねでその膜を切ると、まあ、見た目は脳みそがこう見えるんです。すごくこう綺麗なんです、うん、脳みそっていうのは。
何色なんですか。
ですね、ちょっと肌色がかった白っていうかですね、うん、まあ、で硬さはですね、豆腐よりは硬いですね、ちょっと、うん、でまあ、イメージとしてはそれこそ白子ポン酢みたいなんですね
なるほど。
ああいう、まあ、もう見た目もこうシワが入ってますから、うん、ちょっとあれに近いですね、はい、居酒屋で出てくるような、はい、ああいう感じです、う
ん、で硬膜を切って、それから2、3まだ膜があ
るんですね。膜ありますね。いわゆる、まあ、先ほど言った、まあ、硬膜に絡んだ病気は硬膜下血腫っていう病気がありますけど、うん、一番有名なのはくも膜下出血ですね。くも膜っていうのはもう脳の表面にもうくっついてるかなり薄い膜なので、もう硬膜っていう膜をペロッとめくると、もうくも膜に包まれた脳みそがもうあらわになるんですね。
でくも膜下出血の場合はその時点でもう手術、うん、血を抜き取るわけですね。
くも膜下っていうのはですね、まずくも膜下出血を起こす原因があるんですね、うん、それは脳動脈瘤といって血管にまあコブができるんですよ、それがまあ隠れてるんですね。だから今こうやって話してても、うん、私にももしかしたらあるかもしれない、うん、お二人にももしかしたら、うん、まあ、脳ドック受けてなければあるかもしれない、うん、それがまあ突然バンと破けると出血を起こす、うん、まあ、簡単に言うとそのコブをつまむ手術がくも膜下出血の手術なんです。
なるほどね、
うん、脳っていうと、はい、いろいろなこと全体大変人間の中で重要な部分、
そうですね、
中枢ですからね。
そうですね。
詳しいことはですね、うん、また来週お話をお聞きしたいと思いますので、うん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、今日は脳全体、脳とは何かということについてお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufm.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストは脳神経外科新井孝夫先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。